日本の裁判って、傍聴できるわけじゃないですか。基本的に公開だから。裁判所に行くと、傍聴マニアみたいな人が歩いてるんですよ。僕は原告で行ったんだけども、僕の裁判なんか見たってしょうがないよね。だって、一応、裁判長がいてさ、三人並んでるか。真ん中に裁判長。で、判事じゃないな。裁判官が二人。裁判長が一人。それで、書記官も一人。で、書記官も黒い法衣着てるのね。みんな黒いやつですよ。法衣っていうやつを着てまして。で、向こうに被告がいるんだけども、被告はね、なんていうの、その裁判所に、大阪地裁ね、には出廷してなくて、どういうことかというと、今あれなんです。モニターに顔が映ってて、まあ、向こうは東京にいるんですね。で、まあ、ズームみたいなもんですよ。なんで、ちょっと聞こえづらいっていうのがね、問題だとは思うんですよね。顔は、なんか、非常に大きく映るんだけれども、声が聞こえづらいのね。まあ、しょうがないけども。でも、結構大掛かりで、なんていうかな、そのセッティングをね、なんか、裁判所の人たちがしてて、なんかカメラがあって、マイクがあって、みたいな。僕の、表情とかね、声も、多分東京の、弁護士か、弁護士の方に、映って聞こえてるんだと思うんですけども、僕はね、非常に聞きづらいんですよね。で、裁判長とか裁判官は、よく聞こえてるみたいでした。で、だいたい、聞こえづらいことがあったら、裁判長が翻訳してくれるっていう、なんか申し訳ない感じなんですね。でも、ただ、先ほど言いましたように、ドラマみたいにさ、弁護士がこう、バッと、歩き回ってさ、被告は、みたいな演説をするや、みたいなことは、まあ、なくて、最初に準備書面っていうのも、僕がやってるのは知財だから、そういう、そういうことなのかもしれないですけども、まあ、特許とかね、商標とかね、もう最初に準備書面っていうのを出してるんですね、相当前に。で、向こうも出してると、言い分を。で、第1回後半で、僕は読んで、向こうも読んで、で、それをもとに第2回後半にまた出してるんね。だから、裁判長は、なんていうの、原告は、この書面で、の通り主張いたしますかつは、はい、そうです、みたいな。僕の基本方針は和解をしたいですから、基本方針は和解です、みたいな。なら、裁判長向こうに、和解というふうに書いてありますが、和解する気はありますかみたいなこと言ったら、向こうが、判決でお願いします、みたいなことを言うわけですよ。 ちゃんみきさんメッセージでした。弁護士っていうのは権限が基本的に、なんていうの、和解する権限なんて持ってないんですね。で、向こうが、要するにクライアントが、和解を考えてくださいみたいなこと言って、条件を向こうで打ち合わせてね、決めてたら、なんていうの、和解も考えますみたいなことですけども、突然ね、裁判長に和解はする気はありますかって聞かれたら、いやいや、判決で、としか答えられない。だから、なんていうの、もう、操られてるだけだから、自分で判断はできない、ね。だから、会議で言ったこと以外のことは言わない、言えない、打ち合わせ通りですよね。まあ、自由はないっちゃそうだよな。僕は本人だから、本人の強さっていうのがあるんですよ。その場でもう決めれるっていう、なんか言われたらね。で、和解はしませんみたいなことを言うわけ。判決でお願いしますとか言うわけじゃん。なら、では、例えば裁判長は、まあ、月見で荒らすってますから、月見、おむすび、マヨ玉っていうのを一体で考えてくださいっていうのは向こうの主張なんで。でも、裁判の秘書としては、これは用部で考えます。要するに月見ですと。そんな長い名前ではないですと。で、被告は、その長い名前で考えてくださいという、根拠を次の7月30日までに、提出してくださいと。っていうは、まあ、宿題ですよね。出すわけ。で、それを、その書面を、準備書面を読んで、僕は8月31日までに、なんていうの？準備書面を書いてくださいと。で、次の第3回、後半、は9月の10日木曜日にしますみたいなことを言うんですよ。6月30日なのに9月10日まで伸びちゃうんだみたいなことじゃない。でもまあ、僕もね、準備書面を作る時間を1ヶ月もくれたんですよね。向こうにもやっぱり1ヶ月の、余裕があるというか、反論を書く余裕があるとか。で、それで準備書面をお互い書いて、それを書いたものを裁判所は読んで判断するみたいなのが、まあ、裁判な、まあ、少なくとも知財の裁判なんですよね。結構ね、ドラマでやってる、裁判とは違いますよね。